こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。法律用語一問一答、資格試験も法学部も。まずはここからは、弁護士で LEC 専任講師の柴田隆之が法律を初めて学ぶ人に向けて編んだ法律用語の学習書である。2024年間530ゲクの本社は、民法商法会社法、民事訴訟法、憲法、行政法、刑法、刑事訴訟法といういわゆる基本七法を中心に扱う。特色は用語を辞書のように並べるのでなく、何を問われているのかを先に示し、直後に答えを確認する一問一答形式にある。目的は、難しい法学の全体をこの一冊だけで完結させることではなく、講義や基本書、資格試験の問題に入る前後で必要となる語彙と基礎概念を整えることにある。法律の文章は日常語と異なる限定的な意味を持つ語が多く、用語の曖昧な理解が後の学習の障害になりやすい。本書はその障害を小問の反復によって自作し、初学者が各科目の入り口に立つための教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、一問一答で定義を思い出す、学習へ切り替える本書の中心的な仕組みは、法律用語を受動的に読むのではなく、設問を見て答えを想起してから確認することにある。法律学習ではある語を見れば説明を読んで理解した気になりやすい。しかし条文判例試験問題では、似た概念との区別や定義を支える要件を自力で取り出せなければならない。一問一答はこの損益の不足を可視化する形式である。答えがすぐ横にある構成は、長い解説を読み進めるより早く誤答や曖昧な記憶を確認できる利点を持つ。反面、答えを視界に入れたままでは自己テストの強度が下がるため、紙で隠す、設問だけを先に読む、時間を置いて再確認するといった使い方が望ましい。本書は演習問題集というより、法律の言葉に慣れ知識の抜けを発見するための反復教材である。初学者には入門講義や概説書と並行して、既習者には基本事項の再点検として機能しやすい。次に、基本七法を横断し法律学の共通語彙を整える収録範囲が基本七法に及ぶ点は、本書を単一資格向けの用語集と異ならせる特徴である。民法は私人間の権利義務、商法会社法は企業活、憲法は国家権力と基本で人権、行政法は行政作用、刑法と刑事訴訟法は犯罪と刑事手続き、民事訴訟法は民事紛争の手続きを扱う。対象領域は異なるが、法律を読むためには権利義務要件、効果、当事者、手続きといった概念を文脈に応じて把握する必要がある。本書は各科目の詳細な理論や判例の検討に進む前に、その共通言語と科目ごとの基礎語を確認する足場を与える。法学部の授業では複数科目を並行して履修することが多く、資格試験でも志望資格によっては複数分野を横断する。そのため学習者は自分の試験範囲に応じて科目を選びつつ、隣接分野の用語にも触れられる。ただし全那智法を含むからといって個別資格の出題範囲や過去問対策を代替する本ではない。必要科目を選別し専門教材へつなぐ使い方が現実的である。さらに、単なる暗記カードではなく、体系で理解の入り口を目指す出版社の案内では、本書は単なる用語の羅列ではなく、体系で理解を促す問答を特徴として掲げる。この方針は、法律用語を孤立したラベルとして覚えるだけでは不十分だという事情に対応する。例えば、法律上の概念はどの場面で問題となるか、成立のためにどのような条件が問われるか、成立すると何が生じるかという関係の中で意味を持つ。定義の確認を繰り返すことは、こうした関係を理解するための最初の段階である。用語を正確に押さえれば、基本書の一文を読む際にどの語が結論を左右しているかを追いやすくなる。論述式の答案やレポートでも、日常語による印象論ではなく、法学上の概念を用いて論点を整理する土台になる。ただし、一問一答だけで体系が自動的に身につくわけではない。各問の答えを確認した後、関連する条文、講義、基本書の説明へ戻り、概念が制度のどこに置かれるかを確かめる必要がある。本書の価値は、深い理解そのものの代替ではなく、理解に必要な語彙を効率よく整える点にある。そして、初学者の負担を小さくする一方、補助教材を欠かせない法律初学者にとって大きな壁は、文章量そのものより未知の専門語が説明文の中に連続して現れることである。本書は短い問答に区切ることで、一度に処理する情報量を抑え、学習の着手を容易にする。テキストを読み続けると集中が切れやすい人でも数問ずつ進めれば学習の単位を作りやすい。実際に問題を解きながら不明点をテキストで調べる学習法と相性が良いという評価がある。他方で、用語解説にも新しい法律用語が用いられる場合があり、完全な予備知識ゼロで全てを直感的に理解できるとは限らない。 また530ページにわたるため、携帯性はあっても短期間で丸暗記する教材として扱うと負担が大きい。初学者はわからない語に印をつけ、講義資料、入門書6法で補うという往復を前提にすると良い。特に法律用語は定義だけでなく、条文上の位置と具体的な適用場面を見て初めて定着する。本書の簡潔さを調べるべき点を発見するための利点として用いることが重要である。最後に、資格試験対策では基礎確認と過去問演習を分担させるタイトルが示す通り、本書は法学部生だけでなく法律系資格の受験者を想定する。ただし、資格試験で求められる能力は用語の定義を答えることだけではない。択一式では条文や判例の具体的な知識、論述式では事案から争点を抽出し、規範を示して事実に当てはめる力が必要になる。したがって本書は試験対策の中心教材というより、学習の前提となる基礎事項を高速に確認する役割を担う。授業や入門書を読んだ直後に用語を確認すれば理解の穴を見つけやすく、過去問で誤った論点に戻る際には、関連概念の再整理に使える行政書士、司法書士、公務員試験などでは、試験ごとに対象科目と深さが異なるため、全内容を均等に学ぶ必要はない。自分の試験範囲を確認して取捨選択することが必要である。また法改正への対応も法律学習では重要であり、最新版の法令公式情報試験案内で補正する姿勢が欠かせない。本書を過去問、条文確認、体系的な解説教材と組み合わせることで一問一答の長所を活かせる。結論として、本書は法律を初めて学ぶ法学部生、法律系資格の学習を始めた人、あるいは奇襲事項の基礎用語を点検したい受験者に向く。とりわけ長い概説書を読む前に最低限の語彙を得たい人、講義を受けても用語の意味が曖昧なまま残りやすい人には実用性がある。基本七法一冊に収め、一問一答で確認できるため、学習者は自分の弱い科目や概念を比較的短時間で見つけられる。法律用語辞典は参照には便利だが、何から覚えるかを自分で決める必要がある。一方、体系書や試験用テキストは理解を深められる反面、初学者には情報量が多い。本書の差別化はその中間に位置し、問いを通じて重要語を能動的に確認させる点にある。ただし、これだけで法律問題を解けるようになるわけではない。条文、入門講義基本書、資格別の過去問を併用し、定義を制度の構造や具体的事案へ結びつける必要がある。その前提を理解すれば、本書は暗記編集の近道ではなく、法律を正確な言葉で読み考え、記述するための堅実な出発点となる。ご支援いただける場合は、柴田隆之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。